エホバのしもべたちは忙しい人々です。ノベスタイル技に参加し、クリスチャンの集会に出席し、聖書と忠実で思慮深い奴隷宮によって備えられた出版物を研究します。そのすべてには時間と努力が求められます。さらに親たち、特に父親には、自分の家族の霊的、感情的、身体的な必要を顧みる神から与えられた責任もあります。私たちは物質的な物事を非常に重視する邪悪な体制下で生活していても、大体においてそれらをどうにか果たしています。とはいえ、苦しい戦いの連続です。イエスは、私たちがクリスチャンとして成功するには精力的な努力が必要であることを強調されました。しかし、なすべきことが非常に多いからといって、くじけたり押しひしがれたりしてはなりません。日々さまざまな事柄を思い患っていると、真剣的な活動に対する熱意や認識はすぐに弱まってしまいます。兄弟姉妹の中には、エホバ神への奉仕のある面をいくらか型にはまったものにしてしまった人もいます。私たちは不完全な人間なので、知らず知らずのうちに神聖な奉仕に対して中途半端な態度を取るようになってしまうかもしれません。もちろん私たちはそうなりたいとは思いません。エホバが私たちに託してくださった遺産は、あまりにも尊く、ありふれたものとすることなどできないのです。では、私たちすべてが持つ霊的遺産の価値に対する認識を保つために、あるエホバの証人の家族がどのように適切な行動をとるかを見てみましょう。
ただいま。
おかえりなさい。
今日も忙しかったようだね。
食器棚の掃除がだいたい終わったわ。今日のお仕事はどうでした？
ああ、順調だったよ。ただ、仕事の後にちょっと会ってね。
何があったの、あなた？大丈夫？
ああ、大丈夫だよ。ただ、とっても決まりの悪い思いをしたんだ。子供たちは？
拓也は部屋で宿題をしてるわ。ミカはおじいちゃんと出かけてるの。心配しないで、話しても大丈夫よ。ねえ、何があったの？
実はね、ちょうど帰ろうとしていたら社長が近づいてきてね、少し仕事上のことを尋ねられたんだ。ほら、社長は僕を信頼してくれてるだろ。だから僕がちゃんと仕事をしているかどうか確かめる必要があったわけじゃないんだよ。本当にそう頻繁に社長を見かけることもないんだ。実際、今日顔を合わせたのは、地域大会から帰ってきて2週間ぶりのことだったんだ。
じゃあ、あなたのお仕事のことか何かで、意に沿わないことでもあったのかしら。
いや、そうじゃないんだ。社長はいつも僕の仕事ぶりを喜んでくれてるし、地域大会のための特別休暇を取るときにもすごく協力的だよ。社長には、そういうクリスチャンの大会が僕らにとってどれほど大切かということや、それがどれほど楽しいものかについて毎年話してるからね。それが今日初めて社長が大会に少し関心を示してくれたんだよ。
あら、すごいじゃない。それで社長さんは？
まあまあ、話の続きを聞いてくれないか。社長は、大会はどうだったって尋ねてきたんだ。だから僕は素晴らしかったって答えて、特別休暇を許可してくださって感謝していますって言ったんだ。そうしたら社長は腰を下ろして、大したもんだな、3日間にわたる教育だなんて相当な量の情報じゃないか、それをどうするのかねって言ったんだよ。それで僕は全く思いがけないことで、なんと答えていいか、いい答えがどうしても浮かんでこなかったんだ。本当に決まりの悪い思いをしたよ。だって社長にはこれまで何年もそういう大会がどれほど重要か話してきただろう。それがあんなチャンスを与えられたのに、少しもいい証言ができなかったんだ。もちろん大雑把なことは答えたけど、その後、今日はちょっと帰りを急いでるのでって言ってしまったんだ。本当に決まりが悪かったよ。
ねえ、あなた、 そんなに深刻にならないで。あまりにも思いがけないことだったのよ。ちょうど帰ろうとしてたところだったし。きっとまたチャンスがあるわ。
さあどうかな。僕は大会で提供された事柄を漠然としか理解していないのが実情なんだよ。
私も、大会であんまりいいノートを取ってないけど、でも二人で大会のことを少し話し合えば、明日社長さんにお話しできそうなことはきっと思い出せると思うわ。
ねえ、僕たちがもっと若かった頃のことを覚えてる？子供たちが小さかった頃でも、大会の期間中は気持ちがとっても高揚していたよね。それにとても几帳面に、演壇から話される言葉一つ一つに注意を払って、ノートを取って、家に帰る時には要点を話し合うようにしたよね。それが今はなんだか、霊的な事柄に対する僕らの認識が少し低くなっているんじゃないかと思えるんだ。
お父さんお母さん、見て、おじいちゃんが買ってくれたの。素敵でしょ？
お父さんお元気ですか？
ああ、元気だよ。ところでこの家の主はどうしたんだい？嫌におとなしいじゃないか。
迎えに出なくてごめんね、父さん。来てくれて嬉しいよ。今ちょうど智子に気をつけていないと真剣的な備えを当たり前のようにみなしてしまいそうだと話していたんだ。
お父さん？お父さんは今までエホバに対する自分の崇拝が少し機械的な型にはまったものになっているように感じたことはありませんか？
智子さん、私がバプテスマを受けてからもう55年になるんだ。その年月の間には順調な時もあればそうでない時もあった。落胆したことは何度もあるよ。初めの熱意をいくらか失ってしまったことも確かに何度かあったと思う。でも全体的に見ればエホバへの奉仕においていつも緊急感を保つように努めてきたつもりだよ。
いや、父さんはいつもそういう積極的な態度を保ってきたように思うな。僕たちはみんな父さんの模範に励まされてきたんだから。母さんが亡くなった時には特にそうだったよ。エホバと復活に対する父さんの信仰は本当に強いと思うな。
しかし積極的な態度というのは偶然に培われるものじゃない。培うには努力がいる。そう、つまり精力的に取り組むことだ。私たちの霊的遺産の価値に対する認識を失わないよう理性を働かせ、絶えず自分の霊性を見守っていく必要があるんだよ。
本当にそうだ。落胆とか霊的な無気力と戦う点で一部の人は少し消極的すぎるよ。父さんの言ったその霊的遺産っていう表現、僕好きだな。
あら、それ何のこと？
つまり僕にとって相続財産あるいは遺産っていうのは、物質的財産であれ、考え方であれ、文化であれ、言語であれ、何であれ、親が子に譲り渡すものなんだよ。僕たちの父エホバもご自分の崇拝者たちのために一種の相続財産を用意してこられたんだ。
その通り。私たちの霊的な遺産にはエホバとの貴重な関係や人の命を救う良い頼りを述べ伝える技や、エホバの地上の組織の一員である特権や真理の清い言語などが含まれるんだ。そういう霊的な備えすべてが神からの一つの相続財産。つまり私たちが価値を認識し積極的に守っていかなければならないものなんだよ。それを失わないようある意味では戦わなければならないんだ。霊的な事柄に対する燃えるような熱意を培い、その熱意を保っていく必要があるんだよ。
あなた、いつか近いうちにこのことについて子供たちも含めて家族で話し合う必要があるんじゃないかしら。
いや、もしみんなの都合が良ければ今すぐにでも始めよう。そして来週の家族研究の時にもう一度話し合えるかもしれない。
ねえ、僕たちも含めてって何のこと？あ、おじいちゃん来てたんだね。
ミカ、ちょっとこっちに来てもらえるかな。
カズオ、私はよくヤコブの素晴らしい模範とヤコブが自分の霊的な遺産を守るために払った並々ならぬ努力について考えるんだが、ヤコブの模範は話し合うのにぴったりじゃないかな。
それはいいですね。ミカ、タクヤ、少しの時間いいかい？ 二人の意見を聞きたいんだ。
うん、いいよ。
今お父さんたちは気をつけないと霊的な物事の価値に対する認識が時とともにいかに低下してしまうかということについて話し合っていたんだ。そして改善の必要な一つの分野についてお母さんに話していたところなんだ。
それであなたたちのことを考えたのよ。
今は答えなくていいよ。ただ考えてほしいんだ。エホバへの奉仕の中でいくらか型にはまってしまっているものがあるかい？霊的な物事の価値に対する認識を高めていく必要があると思う？これからおじいちゃんがヤコブについて少し話してくれるから、後で二人の考えを聞かせてほしいんだ。
カズオ、みんなが時間を取りたいと思ってるのかどうか。
もちろん時間を取りますよ。タクヤ、聖書を取ってきてくれる？
どうもありがとう。この記述から得られる教訓は、私たちの霊的な祝福、そう、エホバからの遺産を守っていくために、私たちは喜んで努力し、時には奮闘する必要もあるということなんだ。まず、ヤコブにまつわる話をしよう。ヤコブとエサオは兄弟、双子の兄弟で、どちらも自分はエホバの崇拝者であると考えていた。しかし、二人のうち、神からの相続財産の価値を本当に認識していたのはヤコブだけで、兄のエサオは神聖な物事を軽んじたんだ。
ペレグ、この新しい弓はどうだ？以前の弓より2倍近く強いんだ。まあ、この近辺でもゲラルでもこいつを使いこなせる者はいないだろうな。
とてもいい強そうな弓ですね、エサウ。
父はその口に獲物をもたらす私を当てにしている。もしも弟のヤコブを頼みにしていたら、これっぽっちも得られないに決まっている。ほら、ヤコブ、半分でも曲げられるかやってみろよ。
もちろんできませんよ。私は兄さんのような狩人ではないから。
お前は物を読みすぎだ。お前にはこれまでずっと何年もこの私と一緒に来て狩りを学ぶチャンスがたくさんあった。お前は体格もいいし力も十分ある。まだ遅くはないぞ。どうだ、明日ヒッタイト人の宿営で開かれる弓矢の競技会に一緒に来ないか。この新しい弓でエロンの息子たちに赤っ恥をかかせてやるんだ。
エサウ、私は行きませんよ。父の羊の群れのことでしなければならないことがたくさんあるし、それにこれらの巻物を読んでしまいたいし、私はエホバ神がアベルやエノクやノアのような信仰の人たちをどのように祝福なさったかについて考えるたびにいつも驚嘆させられるんです。それに父イサクや祖父アブラハムに対する神の約束について思い巡らすと、エサウ、私たちはエホバから本当に貴重な遺産をいただいているんですよ。あなたはもっと…
ほーら、母親リベカの小言のようになってきたぞ。もし母親とお前の言う通りにしたら、テントのそばに座って遺産に関する物語を読んだり聞いたりする以外に何にもできないじゃないか。
ペレグ、すまないが、ここは兄と私だけにさせてくれないか。
わかりました、我が子よ。ご用がありましたらお呼びください。私は羊の群れのところにおりますので。
エサウ、そういう事柄について思い巡らすのは良いことです。エホバが今後の私たちのために用意してくださっているものを受けるための準備なんですよ。それにエサウ、ただ座って巻物を読むだけのことではないんです。私は兄さんが父の羊や牛の群れの世話にほとんど注意を払わないからとても心配なんです。家畜の世話だけでなく、男女のしもべたちやその家族からなるこの大勢の家のものを顧みる務めもあるし。
お前がそれをいそいそとやっているのに、何もこの私までがそんなつまらない仕事に煩わされる必要などないだろう。とにかくお前はいつも長子になりたがっている。長子のように振る舞いたければそうするがいいさ。私が族長としての父の立場を受け継ぐ時まではな。
エサウ、イサクの長男であるということはそんな単純なことじゃありません。この大勢の家の者を顧みることはそのほんの一部に過ぎない。神エホバが祖父アブラハムに約束し、父イサクに繰り返された契約の約束はどうですか？
お前の話はいつも約束のことばかりだ。契約、種、約束、もう何度も聞いたよ。
そういう言い方はエホバに対して不敬です。契約の約束を少しも気にかけていないのですか？
もちろん気にかけてるさ。しかしそれについて話すため、考えるために自分の時間を全部使う必要はない。他にもしなきゃならないことがたくさんあるんだ。心配するなって。いつかは契約の約束にだってもっと注意を集中するさ。エホバに対する私の忠説を疑ったりするな。
悪かったエサウ。でも私には兄さんが無関心になってきてるように思えるんだ。覚えているでしょう、地のすべての国民がアブラハムの種を通して自らを祝福するんです。エサウ、そのことを考えてください。すべての国民がですよ。あなたは長子です。相続人なんだ。その重い責任を。
そんなことは全部わかってる。時が来れば。
でもエホバとの親密な関係、アブラハムやイサクが持ってきたような関係を築くために今何をしているのですか？来る日も来る日も弓矢を手に丘へ出て行きながら、神について、また神がご自分のしもべたちをどう扱われたかについて学べるのですか？ヒッタイト人とあれほどの時を過ごしながら、神について、また神の掟について学べるのですか？
ヤコブ、もうたくさんだ。お前は自分のしたいことをすればいい。私は私のやり方でやる。お前はいつだって長子の権を欲しがってきた。それに
長子の権を欲しがっているのではありません。私たちの神エホバの契約の約束に強い関心を抱いているだけなんです。その約束は神からの遺産なんです。エサウ、気をつけてください。神の約束に対するその無頓着な見方のために、神の神聖な物事を軽んじるようなことになってはいけない。それに
ヤコブ、お前こそ気をつけろ。いい加減にしないとただじゃ済まないぞ。
どうかエサウ、聞いてください。もしこのままエホバの御前での務めをないがしろにし続けるなら、そしてあくまでもヒッタイト人との付き合いを続けていくなら、あなたはいつかヒッタイト人の娘と結婚して自分の受け継ぐ遺産を退け、ついには彼らの神々を崇拝するまでになってしまわないでしょうか。
ヤコブ、お前は巻物にかじりついてりゃいいさ。私のことはほっといてくれ。お前はあまりにも極端だ。私は狩りに行ってくる。ペレグ、さあもうご主人様の巻物のところに戻ってきてもいいぞ。
ああ、エサウ、私の兄弟。いつになったら、あなたはエホバから授けられたこの素晴らしい遺産の価値を理解するのですか。もしこのまま利己的な歩みを続けるなら、エホバの約束はどうなるのですか。エホバがその道をお示しくださいますように。
エサオは神を恐れる家族の中で育ったのだが、自ら神聖な物事を軽んじた。その生涯のある時点では自分の霊的遺産の価値をいくらか認識していたかもしれない。しかしエサウは生活の中で他の事柄、物質上の事柄の方を重視するようになってしまったんだ。やがて彼の目には長子の権など取るに足りない全く価値のないものとなった。ある日ヤコブが煮物を作っているところへエサウが野から帰ってきた。エサウは疲れていた。
獲物は見つかりましたか？
いや、さっぱりだ。ああ、腹が減った。おい、早くその赤いの、そいつを一口くれ。疲れてるんだ。
ちょっと待ってください。煮物と引き換えに何をくれますか？ まずあなたの長子としての権利を私に売ってください。そうすればいくらでも煮物をあげましょう。
見てくれ、今にも死にそうなんだ。長子の権など一体何になる。
エサウ、まず誓ってください。
ああ、いいとも、誓ってやるよ。長子の権はヤコブのものであることをエホバの御前で誓います。さあ、それをくれ。
エサウ、これを渡す前にもう一つ尋ねたいことがあります。あなたは自分が何をしているか分かっているのですか。あなたはアブラハムに対するエホバの約束の成就に関してエホバに用いていただく機会を放棄しようとしているんですよ。そして今私がその約束を相続する立場につくことになるんですよ。
分かってる分かってる。今は家族の歴史なんか聞かなくてもいい。とにかく食べるものをくれ。
いいですとも。さあどうぞ、パンもどうぞ。エホバのご意志がなされますように。
後にエサウはヒッタイト人の娘と結婚したんだ。そして放浪する狩人、また戦士となり、自分の双子の弟に対しては強い敵愾心を宿すようになった。エサウは自分の霊的な遺産を失ってしまったのだ。一方ヤコブは自分の民の中から妻を選び、引き続き神聖な物事の価値に対する強い認識を示した。実際エホバはヤコブに長子としての法的権利があることを一度ならず明かしされた。とはいえ幾年にもわたってヤコブはエホバの恵みにとどまるため、また自分の遺産を守っていくためにしばしば奮闘しなければならなかった。そして年老いても神聖な物事の価値に対する深い認識を表した。ヤコブは97歳という年になっても霊的な祝福を精力的に追い求めていた。だからこそエホバはヤコブに、神と戦う者、つまり神に対して粘り強い者という意味のイスラエルという新しい名前をお与えになったのだ。その新しい名前が与えられたことをヤコブの家族が知った、まさにその時の様子を想像してごらん。
お父さん、どこ行っていたんですか。しもべや奴隷たちがヤボクの本流の谷へお父さんを探しに行ってるんですよ。
本当に心配したよ。寝ないでずっと待ってたんだから。
気をつけてくれ、怪我をしてるんだ。すまんが、行ってお前の母さんとラケルに帰ってきたと伝えてくれないか。
お母さん、ラケル。
お父さん、どうして足を引きずっているんですか。
転んだんですか、それとも獣にやられたの。
いやいや、そうじゃないんだ。ゆうべ、
ヤコブ、あなた大丈夫ですか。どうしたのですか。
ああラケル、心配はいらん、大丈夫だ。ただももの関節が痛い。だが心配せんでくれ、ここまで歩いてきたんだ、大丈夫だ。
おめで、ビルハ、急いでみんなにミルクとパンを持ってきて。
ああヤコブ、ヤコブ、子供たちも本当に心配していたのよ。
みんな、どうか落ち着いてくれ。座って聞いてくれないか。もう少し声を抑えて。ヨセフや他の幼い子たちは起こさんでもいい。お前たちに話したいことがあるんだ。オベデ、ビルハ、行かないで話を聞いていてくれないか。私たちの主エホバは、私の名前を変えられた。これから私はイスラエル、そしてお前たちはイスラエルの家だ。ゆうべ私は顔と顔を合わせて神を見た。それでも私の魂は救われた。
我が主よ、それはどういう意味ですか。説明してください。どうして足を引きずっておられるのですか。
それはこういうことなんだ。ゆうべみんなが野牧の渡り場を渡った後、私はここからそう遠くないところに一人で残っていた。その時私は歩き去っていく一人の男の人を目にしたんだ。 その人は決して普通の人ではなかった。その姿は以前マハナイムで会った神の御使いたちのようだったんだ。私は心の中で、今度はまず祝福してもらってからでなければ御使いを生かせまいと決めた。それで追いかけていって呼びかけたのだが、その人は知らないふりをし、腕を掴んでもその手を振りほどくんだよ。それで私はその人を取り押さえるようにしてしっかり捕まえたんだ。すると今度は私を突き放そうとするじゃないか。私たちは二人とも地面に倒れてしまった。それでもその人は去っていこうとするんだ。これはもう祝福してもらえないかと思ったよ。そういうことが夜明けまで続いたんだ。
でもヤコブ、97歳の人がどうして御使いと組打ちなどできるでしょうか。
レア、私にもわからないよ。取っ組み合いをしているうちに、私たちは竹の高い草むらの中を転がって、一度は危うく野牧川の深みにはまるところだったよ。
恐ろしい。
私はとにかくずっとしがみついていたんだが、その人は去っていこうとするんだ。そして最後にその人は私のももの関節のくぼみに触れたんだ。するとそのくぼみのところが外れてしまったんだよ。
そりゃお父さん痛かったでしょう。
痛かったよ、ルベン。でも私はその見つかりをずっと掴んでいた。もうくたくたで、ももはひどく痛んだ。結局は見つかりが去っていくんじゃないかと不安だった。ここまで精力的に奮闘してきたのに、見つかりは祝福もせずに行ってしまうのだろうか。私は泣き出してしまった。そうだ、私と私の家の者たちのために恵みを哀願しようとして泣いたんだ。その後御使いは、私を行かせてほしい、夜が明けたからと言った。それで私は、まず私を祝福してくださらないうちは行かせませんと言った。すると御使いは、あなたの名は何というのかと言ったんだ。私がヤコブですと答えると、御使いはこう言ったんだよ。あなたの名はもはやヤコブではなく、イスラエルと呼ばれる。あなたは神、また人と戦ってついに優勢になったからだ。それで私は尋ねて、どうかあなたのお名前を教えてくださいと言ったんだ。だがその人は、私の名を聞こうとするのはどうしてかと言って、それから祝福してくれたんだ。それで私はその場所の名をペニエルと呼んだんだ。その場所で私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の魂は救い出されたからだ。
お父さん、今からそこへ行こう。お父さんがペニエルって呼んだ場所を僕も見てみたい。
見つかりがまだそこにいるかもしれない。僕にも新しい名前をつけてくれるかも。
頼むから静かにしてくれ。お父さんの話を最後まで聞こう。
子供たち、落ち着いて。ヤコブ、イスラエル、私たちは皆あなたが無事だったことを知って本当に嬉しいわ。それにあなたの受けた祝福に対してもエホバに感謝しているわ。
本当に我が主よ、あなたはこれまで常にエホバへの崇拝に関する事柄に深い認識を持っておられました。決して諦めたりされませんでした。だからこそヤコブ、私たちはあなたを深く愛しているのです。
忘れないでレア、この方の名前はイスラエルよ。そう、粘り強い人なのね。
我が子ルベン、シメオン、レビ、ユダ、私の愛する家族の者たち、エホバは私たちを祝福してくださった。エホバは私たちを守ってくださる。お前たちと他の兄弟たちは、エホバからのこの大いなる遺産を子や孫に伝えていくことになる。しかしお前たちは自分の活力を尽くして進んで粘り強さを示さなければならない。そうして初めて エホバからの祝福をしっかり捉える点で優勢になれるのだ。
この記述にはヤコブが経験した数々の試練のほんの一部しか含まれていない。ヤコブは生涯を通じて多くの難しい問題に遭遇したんだ。でもエホバへの崇拝に関しては活力あふれる人だったんだよ。
ねえおじいちゃん、私ヤコブについて知らなかったことがいっぱいあったわ。ミツカイと組打ちをした時にヤコブが泣いたなんて知らなかった。
そうね、創世記にそんなことが書いてあったかしら。
いや、実はホセア書にあるんだ。そう、ホセア十二章の三節と四節にね。
僕読もうか。
それはいい、タクヤ。みんなに聞こえるようにね。
こう書いてある。腹の中で彼は自分の兄弟のかかとを捉え、またその活動力を持って神と戦った。そして彼は御使いと戦い続けて、それに打ち勝つようになった。彼は泣いた。ここだ。彼は泣いた。自分のために恵みを哀願しようとしてであった。と書いてある。
ヤコブがその祝福を受けたいと非常に強く願っていたことがわかるね。本当に神聖な物事の価値を認識していたんだ。
ねえお父さん、さっき何かについて私たちの意見を聞きたいって言ってたんじゃない？
そうだよ、ミカ。そしてタクヤにもね。二人ともエホバへの奉仕の面でよくやっているよ。ミカは開拓奉仕をしながら手に職をつけるために学校に通っているね。それには個人的な物事の組織や自己鍛錬が大いに必要だ。でもよくやっている。タクヤも集会で麻薬係の務めを果たしていて長老たちから感謝されているよ。それに日曜日の朝、もう野外奉仕のために起こしてもらわなくてもよくなった。二人ともヤコブのように自分たちの霊的な遺産の価値を認識しているんだ。でもお父さんは考えていたんだけど、二人ともエホバへの奉仕の何らかの面が機械的な、あるいは型にはまったものになっていると感じることはないかい？
それってエサウが自分の責任に無頓着すぎたのと同じようになっていないかっていうこと？
いや、お父さんはタクヤや他の誰かをエサウと比較しているわけじゃないんだ。エサウは神聖な物事に甚だしく敬意を欠いた極端な例だ。しかし私たちも気をつけていないと、時たつうちに無頓着な、あるいは無関心な態度になってしまうことはありうるよね。
わかるわお父さん。でも私は自分が霊的な事柄に対して良い態度をとってると思うんだけど、問題があったかしら？
ミカ、お父さんとお母さんは私たちが家族としてもっとよくできるんじゃないかって考えているの。もしかしたら私たち集会で十分に注意を集中していないかもしれないし、真剣的な責任を十分真剣に受け止めていないかもしれないわ。
そうね、そう思うわ。いつでも改善の余地はあるものね。
例えばお父さんは大会のプログラムにもっと注意を払えたんじゃないかって感じているの。お母さんも聖書朗読を予定通りに行う点でもう少し勤勉になる必要があると思っているのよ。ねえミカ、あなたの明日の真剣宣教学校の話の準備はどう？
何を話すか大体考えたわ。明日の午後お相手の姉妹と打ち合わせることになってるので
、実際にいつどこで練習するの？
私に聞いていただければお答えします。お姉ちゃんは王国会館で集会が始まる5分前に練習するんです。
タクヤ。
まあまあタクヤ、お前に聞いたんじゃないんだ。ミカ、お父さんはミカを困らせようとしているわけじゃないんだよ。ミカも言ったように誰でも改善の余地があるよね。
タクヤが言ったのとは全然違うわ。集会が始まる30分前に練習するのよ。時間はたっぷりあるわ。
私はほんの昨日のことのように覚えてるよ。あの可愛い女の子が真剣宣教学校で初めて話をした時のことを。ミカ、あの時は本当によく準備していたね。
覚えてるの、おじいちゃん。あの時はとっても緊張したわ。でもおじいちゃんの言いたいことが分かった。ずっと前は私、話の割り当てを本当に真剣に受け止めていたんだわ。それに前もってよく準備してた。でも今は割り当てを何年も前と同じワクワクした気持ちで見ていないことを認めなければならないわね。これは少し無頓着になってしまっている分野だわ。怠けてるといえば拓也、あなたも再訪問のこと話しなさいよ。
え？あ、そうか。僕、野外奉仕で見つけた関心ある人のことお姉ちゃんに話してたんだ。何件かは、何週間か気にはなってるんだけど、まだ行ってないんだ。2、3日後にまた来ますなんて言ったのにね。
そのことをどう思ってるのかね、拓也。
ノベスタイル技はエホバからの割り当てだって本当に思ってるよ。それを真剣に受け止めてる。でも再訪問の面でもうちょっと責任感を持たなきゃいけないよね。
こうやって話し合うのはとてもいいことだね。気をつけていないとエホバへの奉仕に対する意欲や熱意が冷めてしまうということを悟る助けになるからね。そしてそういう傾向に気づいた場合、大切なのはそのことで自分には何ができるかということだ。
あなた、私たちみんなが少し考えておいて、今度の家族研究の時、改善するためにすべき事柄について話し合ってみるのはどう？
とってもいいアイデアだわ。そういうことなら私、今晩時間をとって明日の話を作るわ。
それはいい。みんなはもしかしたら家族研究に備えていくつか成果を調べておけるかもしれないね。例えばエホバへの奉仕における生ぬるい状態について述べた啓示の成果とか、霊に燃えることに関する成果とか、エホバが私たちの活力を新たにし、みなぎる威力を豊かに与えてくださるというイザヤ書の保証の言葉とかをね。いや、実際それに関する資料だったら何でもいいんだ。
それはいいわ。さあ、夕飯の支度を終わらせなくっちゃ。おじいちゃんも一緒にどうですか？
おお、ありがとう。喜んでそうさせてもらうよ。
じゃあ僕は宿題をやらなきゃ。
みんなが行く前にもう一つみんなに言いたいことがある。お父さんはこんないい家族を持つことができて本当に嬉しい。みんなエホバを愛し、進んで調整を図り、天の父エホバからいただいた霊的な遺産の価値を本当に認識しているんだからね。
エホバはまさしく私たちの天の父です。そしてエホバは愛ある父親として、あらゆる良い賜物、またあらゆる完全な贈り物の与え主でもあられます。エホバは私たちに何を与えてくださったでしょうか。それは御言葉聖書に収められた真理、永遠の命の希望、そして良い頼りの宣明者としてエホバを代表するという誉れです。これらすべてはエホバからの計り知れないほど貴重な霊的遺産の一部です。ですから、最善を尽くして霊的に活発な状態を保ち、霊に燃えて意欲的な態度で良い頼りを鮮明していきましょう。ヤコブのようにエホバからの祝福を積極的に追い求め、無感動や無関心の霊に抵抗していきましょう。そうです。活力を尽くしてエホバに仕え、創造者との貴重な関係をしっかりと保っていきましょう。そうするなら、自分の最善のものをエホバに与えることから来る深い満足感を味わうことができるでしょう。